漱石の限りなく水に近いお湯。
はい、始めました。
はい、どうも。お久しぶりです。
お久しぶりです。
この番組は文学音楽ユニット漱石が水とお湯の境目のようなどこにニーズがあるかわからないぬるま湯話を繰り広げるという番組です。
はい、
はい、
今日はね、なんと大阪の南港にやってまいりました。
そうですね。
何のためにっていう
南港フェリーターミナルにおります。
ね、ちょっと海辺でおしゃれに収録しようかって言って、
うん、
ちょっと小1時間ぐらいねおしゃれな場所を探したんですけどね、
うん、
どこももう利権ガチガチで
港湾局でもう
港湾局にもう全部バリケード張られてたから、ね、
そうそうそう、
ちょっとフェリーターミナルの駐車場で、
そうそうそう、でもちょっとここ行けるんちゃうかっていうところはもうゴミの山やったりな、
そうそうそう海見てほんまびっくりした、なんか抹茶色やん、ね、
そうそうそうそう汚いのなんの
ねえ、ちょっと海好きの僕としてはショックです。
そうやな、うん、やっぱ大阪の中心となるとこんな感じか
ね。
うん、
もう次回はもうちょっと綺麗な海で、
うん、
沖縄とかに遠征してね
じゃあうちの地元もっと綺麗やね
ん
ね、うん、普通に透き通ってるで。
兵庫も海綺麗なイメージないけどね。
ああそうそう、でもまあ瀬戸内海は最近ね開発されてというか、
うん、
だんだん綺麗になってきて、
あ、
だからほんま結構沖縄は言い過ぎやけど、
はいはい、
普通に遜色ないぐらい透き通った海なんよ最近は。
俺その沖縄とか大好きやから綺麗な海好きやねんけど、
うん、
あんまりこういう近畿内の海とか行く気ないねんけど、うん、城崎かどっか行った時に、
はいはいはい、
あっち側
日本海
そう行ったことなかったんけど、
うん、
意外と向こうもありやなと思って、
ああ
その時はめっちゃ海岸も綺麗やったし、
はいはいはい、
なんか日本海特有のちょっと冷たい感じの色をした、
わかるわかる、
海でね意外とありやなと思って、
脱北者とか流れてけんかった、
そうそうそう脱北者はおらんかったけど、
おらんかった、うん、
なんか流木とか流れついてる感じは、
はいはいはい、あれなんなんやろな、なんかこう太平洋と日本海の雰囲気全然違うな、うん、ね、
日本海は日本海で結構ええなって思った、
うん、
天の橋立て
はいはいはい、
とか似合いそうな、
確かに、
ほんまに日本っていう感じですよね。
うん、なんか浮世絵チックな感じですね。
ということで、
ということでね、
今日のトークテーマは、
今日のトークテーマは、うん、ちょっとクソつまらん話していい？
はいはい、もうそんなしかしてないです
よ。いやさ、
みんなクソつまらんで検索してここに来ます。
確かに確かに、また俺らの身内話になるけど、
はいはい、みんな若干ちょっとキャラクター覚えてみたいな。
ザックってやつ俺やな、
はいはいはい、伝説の
そうそうそう、伝説のギタリスト
Z
ザック・ワイルド、
ロシアの手先
いやなんか、うん、そいつ、まあ、昔からまあ、いじられまくって、
はいはい、
な、その花見の時にしょんべんかけられるみたいな逸話もあるぐらいの
、はい、
いじられるキャラ の、うん、ザックがさ、なんか YouTube やってねんけど、
うん、
ゲーム実況やってねん。
マジで？
そうそう、
知らなかった、
知らなかった、
うん、
でさ、
冒険王という名前で
いや、それも無能ちゃんとかいう名前でやってて、
そうなんや、
そんでさ、うん、まあ、俺も知らんかったんやけど、
うん、一人で
一人でやってんねんで、あるこうサークル筋からさ、
うん、雑穀がある、
そうそうそうそう、
陰気なやつ、陰湿なやつだから、
そうで、違うねん、それがさ、うん、なんかバズってるっていう、
マジで跳ねてる、
そうそうそう、跳ねてるって噂があって、うん、その URL っていうか、まあリンク送ってもらって、うん、見たらさ、うん、いや確かにバズってる、
マジで、
でそれが、
うん、
まあその内容見たんやか、
うん、
でさ、まあ普通になんていうサバゲーみたいな感じの実況やってんねんけど、
うん、
で普段ほんま一人か二人ぐらいしか、まあ、見ても一人二人ぐらい、
うん、
やねんけど、
うん、
なんかやってる途中で、うん、人がどんどん増えてきて、
うん、
いきなりやで、
うん、
でほんま 一気に80人ぐらいまで、うん、あの閲覧数いってんか、うん、でザックが、うん、あの実況中に「え何何何何が起こってるの?」みたいな感じになって、うん、でもなんかあいつさなんていうのほんま永遠と喋る能力だけあるやん。
しゃもない。
むちゃくちゃおもんないけど、うん、もうただひたすらずっと喋ってられる能力があるやん。
脊髄反射で喋って
る。そうそうそう。
脳を返さずに。
そうそうそう。ゲーム実況寄りの人間や
ん。はいはいはいはい。
そうそう。で、いや結構もうずっと喋ってんねんけど、うん、それでいきなり。あの1人2人しか見てなかったのが80人ぐらいになっていて、何何何が起こってるのってなってでそれで、うん、あのコメントで、うん、あの狩野英孝が入ってきたんですよ、うん、みたいなことになって、うん、みたいな感じで、うん、狩野英孝と繋がったの、ゲーム実況中に
すごいやん。
そうそうそう。
なんで狩野英孝はそれを見たんやろ。
狩野英孝も、うん、あのゲーム実況やってる、うん、それでそのゲーム実況やってる中で、うん、ザックと繋がったんや。
あそのオンラインで対戦とかそういう感じになった。
そうそうそうそうそう、ほんであのなんかあの狩野英孝の方から流れてくる人たちが
急に増えて
る。そうそうそうそう。それでなんかザックがめっちゃ調子乗って、うん、あのそれでなんていうのかな栄光ちゃんじゃんみたいな感じ
誰やねん
栄光ちゃんみたいな感じ。
年上やろ僕
は。ほんで無能ちゃんっていう名前やねんけど、うんうん、そうそう。でなんか結構狩野英孝強くて
はいはい、はい、
なんか一気に殺されて、うん、あの結構5分ぐらいで終わったんやけど、はいはいはい、それ、うん、なんかそれでなんかザックのチャンネルが毎回、うん、あの閲覧数80ぐらいいくようになったっていう。
跳ね出した
ね。そうそうそう。やっぱり YouTube ってちょっと夢あるなと思って、う
ん、確かにね。なんか俺も跳ねたいからもっと何十万再生とか
されてる。ああ、いやどうなるな、見てないけど、うん、結構再生されてるかもしれない。
はいはいはい。
で、あの狩野英孝から来た人たちが結構コメントしてんねんけど、
うん、
なんか落ち着く声でなんかあの実況もうまいし、いいですねみたいなこと言われてて、
確かにちょっとイケボやから、ね、イケメンボイスやから、
ね、イケボなんかなじゃあほんまでもチンチクリンのあの暴れる君みたいな感じやねんけどな。
まあビジュアルみんなわからんやろうけど、まあ不思議だねを擬人化したから思ってもらえたら一番しっくりくると思うけ
どそんな感じやな。
そうね、全然知らなかった。
そうやね。
けど不思議となんか見たいとあんま思わへん
でな、俺結構それ面白かってんやか、
うん、
で友達にしてないんやけど何人かに言ってんけど、うん、へえで終わった
もうちょっと興味持てよ
今の母ちゃんみたいな感じで、うん、やっぱ見えへんねや
な。あ、食いつきっかり食いつきなかったんや。
食いつきなかってさ、
あんな面白いコンテンツないのにな。
ザックというね、
うん、でもみんな結構下に見てるけど、でもこの人間としての面白さで言ったらライラックでもかなり上位だと思うけど、
ああ
癖の強さで言ったら
癖の強さは上位やろ、うん、ただなんかもう人間としての
まあ真っ当な人間社会でのランキングではだいぶ下の方やけどなんか個性とかなんか強さで言ったらかなり面白いタイプやけどな。
母ちゃんのあの羨んでるタフさもある
し、そうそうそうそう。いや俺でもほんまにお笑いコンビ組むんやったら相方は嫌やけど、トリオやったら一人ぐらいああいうやつ入れてもいい
な。ああなるほど。それもクロちゃん枠や
そうそうそう。ああいうの一人おったらやっぱ面白いと思う。
確かに確かに、うん、自分は汚れずに
そうそうそう、
なんかな
めちゃめちゃ変なことしてるから、
うん、
なんか傍から見てたらおもろいし、
うん、
女に汚いでしょ、相手の。
あ、そうそうそう。
そういうとこも面白いみたいな。
めちゃめちゃ性欲あるやん。
おにぎり坊やのにすごい性欲ついて
る。
面白い。
で、あのサークルで一番可愛い子とか、
うん、
ちょっとあのちょっかい出したりとか。
あの同期やのになんかガリガリ君30本ぐらい差し入れしてくれ
る。そうそうそうそう
そう。面白いね。
そんな感じ。
やっぱ可愛げあるわ。
いげな、うん、でも俺本気でなんか、うん、あの一回なんていうのかな、 ザックは自分のことを悩んでると俺は思っててん、うん、なんか結構さ、なんていうの、
どうして俺こんなダメなんだ
ろう、そうそうそうって思ってると思って、うん、俺一回ほんまにザックに紳士になったことがあんねん、うん、昔あの
そんな落ち込むなよみたいなテンションで行こうと思ったら全然落ち込んでなかったみたいな、
そうそうそう、うん、でほんまにお前なんかもうちょっとこうした方がいいんちゃうとかさ、うん、結構真剣に言ったことがあって、うん、なんか言ってた期間があって、なんか、はいはいはい、でも俺ザックを 見誤ってたんですけど
そんなんもうバジ豆腐とか
そうそうそうそう、
のれんに腕をしろとかぬか肉ぎ
馬の耳念仏
何のあれもないよ
そうやねあのね全く響かんくてさ、もうほんまにさずっとなんか悩みをあいつ、うん、トロしてんねん、うん、まああのもう何々で何々で何々なんですってずっと言ってて、うん、俺それに対していやそれはもうちょっとこうした方がいいんちゃうみたいな感じで言ってたんやけど、うん、俺ある時、うん、ある時というかもう全くその言葉ってザックの耳に
宙を待ってただけやったもんねあるよ、あいつはだってもう無脊椎動物やと思わない哲学的ゾンビやねんからもう言葉は喋ってるけど何のクオリアも持たない
まあその通り
実在する哲学的ゾンビやから
哲学的ってどういうこと
哲学的ゾンビっていうのがあるんですよ、なんかその
そういう言葉があるんや、
痛みとかをほんまに感じてなくても、うん、痛い痛いとか言ってたら、
はいはい、
旗から見たら分からんじゃないですかほんまに痛いのか、でも実はそういう哲学的ゾンビは何にも考えてないのに、うん、表面的には人間みたいなことするからけどそういう人とほんまの人の痛みの違いっていうのは他の人には分から
へんそうそうそうそう
あいつはほんまに何にもない
何にもない言葉の重みもゼロや
ねん、多分号泣してても別に心の中では何にも思ってない肉体反応として涙が出てるだけで心の中はすごいなぎの状態だタフタフや、
聞いてる人さほんまに俺らひどいやつやなと思うやろうけど、う
ん、でも絶対みんなの周りにも一人はザック絶対いるはずやん、どこにでもそう
一ザック
一ザックあるはずやん一家に一ザック
確かにな、うん、あの100人に1人ぐらいいると思う、
おるもんな、
うん、そうやね、だからほんまにさ、なんかこう、うん、ほんま、ちょっと壊してみって感じで言ってたら、うん、そうなんですかみんなの反応変わるからって言ってでもね
言うと後のね、入るし、ピロピロピロ何も響いてない
そうそうそう、
早引きしてんのも楽しくてやってんじゃんか
脊髄反射
ただただ腕を動かしたら音鳴ってるからやってるだけよくよくよく
普通にキーやってなくても気づけん
そうそう、その時に後ろから刺されても何も分かんないよくよくよく
そういう、うん、そういうやつ、そ俺らの代にも一人いたの
いやだからどこにでもおんねんだほんまにそういう概念やねんだ多分
なるほどね
そうそう、トイレとかと同じやねんどこテレビとかもさ、
うん、
なんか世界中にあんのすごくない、なんかテレビっていう概念があんねんやみたいな、うん、
はいはいはいはい、
そういうこと
やちょっと待ってよ
世界中にザックっていう概念があるんだ
と思う、ああなるほどね、そうそう、はいはい、分かった分かった、
同時多発的にどんだけ言語も文化も違ってもザックみたいなやつはどこにでもお
んねん、うん、自然現象的にも、そうそうそう、確かにそうやわ、でもそのザックには、うん、あのあんまりなんまあ殴っても痛くないし、うん、泣いてても悲しくないし、
ね、
っていう感じやってるな、うん、そっか、
面白いね、
うん、
なんでそれをみんなあんまり興味ない感じなのかな、
いやまあ俺そこまで言ってないねんけど、うん、うん、そうそう、まあでもあれ結構面白かったから、
うん、
ちょっと母ちゃんも後で、
いや見とくわ、ちょっと、うん、
見といて見といて、うんうん、
ちょっと跳ねてほしいですね
跳ねてほしいか、
うん、俺はあいつはスターになる素質あると思う。あいつとイシマエルだけは俺はすごい天才枠として捉えてるから。
はいはいはい。イシモンは、
イシモンさんはちょっと変な人ただただテレビ映えとかしなさそう。
ああ、そうやな、そうやな。同じザックっていうあの
そうそう概念でも、
そうそうそう、で俺らの代にイシモンってやつだったよな。
ポップかポップじゃないかポップなザックはザックやけど、ね、ポップじゃないザックがモンさんっていう。
なるほどなるほど。でイシモンはあのとにかく、うん、まあ、同じやねんけど、
うん、
でザックよりひどいと思ってんねん。
あ、でもモンさんの方がちょっと人間の心はなんか歩くね。
ちょっとだけある。確かに。
なんかまだ悲しきモンスターみたいなとこある。痛みを知ってる感じはあんねんけど。
あー、わからんでもない。
ちょっと影がある。ああいうとこがやっぱりモテんねやろなと思う。
でもあの、ダメ人間度合いで言うと、うん、石門の方が上や。
あー。はいはい、
そうそう。でまあそれのストーリーも一個あるんだけど、うん、
ボンボンがゆえにな、ま
あ、そうそうそうそう、まあ、100あるストーリーの中の一個を紹介するとさ、うん、石門あの当時やで、
はい、
当時まあ家から一歩も出ない生活を送ってたらしいねんけど、うん、で家は金持ちやんか、うん、で自分の部屋の冷蔵庫に、うん、あの肉が大量に入ってる
もう部屋に冷蔵庫ある時点でダメ男。
そうそうそう。
実家の。
でその冷蔵庫の肉も自分で買いに行くわけだ
よ。てか自分の部屋の冷蔵庫に肉いる？焼くのに絶対したいとか言って。
ああ。
いらんやろ。
とりあえずもう肉と飲み物は揃えられてて。
はいはい、
で石門は。うん、それを焼いて食うっていう生活を、うん、
部屋に冷蔵庫あるってだいぶおもろいな。実家でしょ。
実家実家、うん、まあ多分広い部屋なん
や。あ、う
ん、まあ居住スペース、はいはい、どのぐらいか知らんけど、でだから石門は毎日、うん、あの親が買ってきた肉だけを焼いて食ってっていう生活を送ってて。
それ リビングというかキッチンにも冷蔵庫あるんでしょ。
あるやろな、多分。
わざわざ自分の部屋の冷蔵庫に肉置いてそれを持ってってキッチンで焼く。
いや、多分自分の部屋で。
ああ、もうキッチンもあるの。すごい広い家な部屋やな。
うん、いやもう知らんけど、ね、そうで野菜とか全く食べない、はいはい、野菜嫌いやし、はい、もう肉しか食わへんし
すごいな。
でも基本家から出ない、
うん
うん、でネットばっかりやってる、うん、そんな生活をしてて、
なるほど、ね、うん、
だから肉しか食わへんからめっちゃ肌荒れて、うんうん、なんか顔もちょっと赤黒い、うん、で身長も154センチぐらいしかなくて、
なんか肉食ってたらデカなりそうやけどね。
肩に全部ついてる感じや。
肩パンパンな肉の栄養が全部肩にいった。
そうそうそうそう。ほんであのそうそうそういうやつがいたね。石門っていう
変なやつ周りにいすぎやね。あの部屋に冷蔵庫の面白い、
うん、冷蔵庫にあって、うん、もうなんか飼い犬みたいな感じで親が肉を毎日ほじってるっていう。
悲しきモンスターやね。
そう
ね。
で、あの基本的に、うん、まあ、ザックもそうやけど、うん、俺らって言ったらほんま、まあ、性格悪いけど、
うん、
基本バンド5個ぐらい組んでたやん。でも奴らは、うん、1個やん。
基本ね。
基本は1個で。
男のバンド1本。
メタルバンドの。
メタル1本だ
そうそう。メタル1本で。で、あと、そう。だから合宿とか行くと、すごい暇や
ね。確かに。
彼らは。永遠と家、あの、部屋で
早引きする。
そういう人たち
なんかやっぱああいう系はやっぱり お肉とか 結構体ごっつくなる
そうそう、まあ、バイキングメタル
みたいな感じで一回俺その夏合宿かなんかの前の日に、うん、当日かな、なんかザックの家行って、
うん、
なんかカレーごちそうになってるけどもうカレーにもうニンニクとかなんか油がもう層ができてるんだよ、なんか下カレー上油みたいな
はいはい、はい、
それを食わされてる普段からこいつこんな食うてんの衝撃やったね
その辺とかもう全く気にせへんかな、ニンニク臭いとか油取りすぎ
て、これからみんなで夜行バスに乗るっていう時にニンニクマシマシのカレー食おうとは思わんけど、ね、あいつはそういうの気にしてない
からその辺がさ、やっぱあのそう繊細な母ちゃんとの
違いほんま水と油みたいな感
じなあ。でもさ、ほんま羨ましいと思うよな、マジで
やっぱ幸せやもんね、そういう方が、
うん、
人の目とか気にせへんから、
そうそうそうそう、だからもうマジで何の悩みもないもん
決めつけてるけど
じゃあだって俺悩み相談乗ってんもん
こっちから乗ってあげたん
そうそうそうそう、
あっちは悩みないけ
どでもほんまに分かったわ、ね、あいつの悩みっていうのはもう、うん、概念なんていうのもう形のないものっていうことが分かった。
ただただ話題の一つとして悩みを言ってるだけで、
そうそうそうそう、
ほんまには悩んでない。
そうそうそうほんまにこう雲をつかむような感じやったわ、
ね、でもそうなりたいかって言われたらそうはなりたくない、
なりたくないな、うん、うん、だって知ってしまってるからな俺らも、そのあの人間の業とかをあいつの業の塊みたいなもんです
か確かにね、そんな感じで、ようあいつどうしたらいけてんだ
ってそやね、
ああいう感じだったらもう高卒やろって
確かに勉強したのかな、
ね、うん、ある程度頭良くてあの感じって一番怖くないですか
ほんまやね、
小ずるい知恵持ったモンスターって一番怖いけど、
でもそう考えたら、うん、確かに彼は受験してるもんな、
そうそうそう、
石も受験してないもん、うん、
しかもあいつアメフト部とかでしょ、
あ、そう
高校の時とか、
あ、そうなんや、
一番恐ろしい野に放ったら一番怖いタイプそれがまだゲーム実況で満足してくれてるからいいけど、ヘズマリュウとかになりかねへんポテンシャルやから、
あー分かる、うん、何かね、
小ずるいからね
しかもあの、うん、ヘズマイリュウよりモテたい願望あるよ、
ね、そうそう積極的に女行く、
そうそうそう
怖いよ、
そう、立ち悪いよ
まあでも根本、まあ優しいけど
ね、
モノさんもザックも、
あー優しい、そう
そう、確かに無理やりそんな女の子に暴力振ったり出てせん
せん
タイプやとは思ってんねんけど、
うん、でもあのなんでこっち見てくれないのってあのな泣くタイプそれをなんかもうほんまにわからない感じでずっと言いそう、
うん、まあね、もう皆さんからしたらほんま誰の話どんだけすんねんみたいな皆さんの周りにもいますから、ね、必ず
怖っ
4人も気にな
るそうそう、
ね、いや面白かったね、そう思ったら、
うん、いや、まあ、うん、ザックの話は、
ね、尽きひんな、
尽きへん、尽きへん、うん、このラジオでも何回言って
ん、何回言ってるから、ね、毎回爆笑とか
そやね、漱石のギリなく水に近いお湯なん、最近、
うん、
あの俺が読んだ漫画で、
はいはいはい、
これ面白いなっていう、
うん、
そう、さよならエリー、
はいはい、
藤本たつき先生っていう、うん、あのチェーンソーマンで有名な、
はいはいはい、
漫画家やけど、なんかあの人さ、
うん、
俺チェーンソーマン読んでる時は正直そんなに好きじゃなかったんだけど、うん、なんかさよならエリー読んだ時にめちゃ繊細な話書くんやなと思って、うん、てかやっぱあのバイブス半端ないなっていうのを感じたんやけど、
チェーンソーマンはもう終わってるんですか、 まだやってるやつ、
いや多分終わったと思う。続きがもしかしたらあるんかもしれんけど、俺も途中でやめちゃったから分からんけど、一旦終わってるはず。
その合間に今ああいう短編みたいになってるってこと
か。そうそうそうそう、うん、でなんかあれそうやね、なんか定点でずっと映画撮ってるような、
はいはいはい、
映画を漫画にしたみたいな、
一人称みたいな感じ
で、そうそうそう、であれ面白いって言ってたら、うん、そう川ちゃんもたまたま読んでて、うん、で結構あの批判的やった
っていう。そう、僕はもう、ま、よし君の真逆のスタンスでしたね。どこが良かったですか。
単純に、うん、あの泣かせるやんな。
あ、
うん、で
結構ひねくれ系じゃないですか、要は。
うん、
あのドストレートをなんかひねろうひねろうとしてる感じの。
ああ、確かに、
まあストレートはやりませんよみたいな感じじゃないですか。
あのドカーブみたいな感じ
かな。そうそうそうそう、癖もいったろみたいな。
そうそうそうそう、ね、
だからなんか劇中劇みたいな感じで、
うん、
一回そのお母さんが死ぬところを動画撮ってたんやけど、
うん、
それを映画にしたっていう映画を作ってるっていう漫画みたいなこと
ですね。うんうん、そうそうそうそう、う
ん、だから何重にもなっててみたいな感じですよね。
うんうん、なんかそのコンセプトももちろん、まあ、面白いんやろうけど、うん、俺はでもそこじゃなくて、
うんうん、
なんかそもそものなんかこの人が持ってるこのバイブスの深さというか、
うん、
なんか気をてらった感じはあんまり好きじゃないねんけど、
はいはいはい、
なんかやっぱめちゃこの人繊細で傷ついてんじゃないかとか思ったりして、
なんかあの人のインタビューかなんかがツイッターかなんかにインタビューなんか分からんけど、
うん、
流れてて、なんか美大かなんかどこ行ってたんかな、
美大、
うん、うん、ちゃうかな、なんかそこで同級生とかが自分よりずっと上手いままやったら普通だったら自分が死のうとかなんか漫画家なんで諦めようとかやけど、
うん、
その人はなんかもう上手いやつら全員殺そうと思ってたみたいなこと言ってて、
あーチェーンソーマンっぽい、
ちょっとぶっ飛んでる人やねんみたいなことをツイッターで流れて、ほんまかしとか知らんけど、
うん、
へーっていう感じだった
ん
で、でもめっちゃ上手いよね、なんか別にそんな周りの絵の上手さにへこんでたような感じはせんけど、
あ、
練習して上手だったのか知らんけど、
でもな、上手、うん、確かにある絵は上手いけど、なんかこうなった時にあんま上手くないみたいな、
うん、
なんかそんな感じやな。
そうか、
そう、母ちゃんが微妙って言ってたのは何でな
の。もう最近そのちょっと、まあ、あれもちょっと構成ひねってるじゃないですか、
うん、
で、なんやろ、アンチテーゼ的なことをやりたいんか知らんけど、
はいはい、
作者がこうしようっていう意図があんま見えすぎる作品があんまり好きじゃなくて、
あ
っていうのも自分がそういうのしか多分作れへんから、
はいはいはい、
自分を見てるようでちょっと嫌っていうか、なんかもうあくまで自然にやる人がいるじゃないですか、うまいなみたいな、
うん、
話の流れとか、
うん、
こう持っていきたいからそう持ってってんじゃなくて、
はいはい、
自然と話の流れ的にそうなるよなっていうのが うまいなっていう人の作品の方が好きやから、
あ、
ちょっとそういうのとは違うなと思って。
なるほど、
まあ話自体は面白かったけど、
なるほどね、
そうそう、ちょっと意図が見えすぎてたっていうか、
あ、
劇中劇をやってここでお母さん実は性悪やったっていうのを明かして、
うん、
ここでまず一個衝撃読者に与えて、
うん、
でそれ最後もう一回作品としてと撮られてた作品やったいうので一回もう一回裏切って、
はいはいはい、
最後は最後でちょっと
実はヴァンパイアやった
みたいなとか、なんか、
はいはいはい、
裏切ろう裏切ろうみたいなそういう意図が見えすぎてて、
はいはいはいはい、
ちょっとあれあんまりのめり込まれへんかったかなっていう気はしたけど。
なるほど、うん、だからその今の意見を聞いて、
うん、
母ちゃんの作品の作り方っていうのもちょっと、うん、なんかだからああいう小説になるんやな分かったわ、
マジで、
うんうん、いや曲もそうやもんな、
うん、
うんうんうん、なるほど、
だからなんか俺もそういう作り方をしてしまうんよね、 なんか考えすぎてまうというか、で結局作ったら自分の狙いがあるから、それになんか沿った沿いすぎてる物語展開というか、なんかちょっと不自然というか、それをどうにかせな、もっと自然なキャラクターの流れとかで物語を作っていけるようにならんだなっていうのはすごい自分の課題として思ってたから。
なるほどね、そう、母ちゃんさ、俺の小説さ、何回も話変わるやん、そう、だから多分真逆なんや。
そうそうそう、だからよし君逆にそれがめっちゃできてる人なんですよ、だから話の流れで書くじゃないですか、だから全然自然に入っていけるんだけど、俺はもう結論ありきとかで書いてるから、そこに持っていこうとして無理やり、あ、じゃあこれをメタファーとして一個こういうアイテム出させて、それを後半で聞かすようなことにしようとかすると、ほんま後から読んでたらわざとらしい、
も
う作者の意図が読めてしまうというか、そうそう。
でも俺こっち側からそのさよならエリにしても、かわちゃんの小説にしても読んでたら、うわすげえこの展開とかもう伏線張ってやるやんとか思って、
そうですよ、ね、
結構普通に感心するな、だからあれやな、同族嫌悪的な、
そうそうそう、そういう感じ、なんか作者の顔が見えすぎるみたいな、
はいはい、はい、
よう言われるんですけど、そういう、
うん、
創作の世界とか、ね、
なるほどなるほど、
そういうのがない方がいいんですよね。俺もこの間そのツイッターにも書いた「アデル・ブルー・アツイロ」っていう映画なんですけど、
うん、
それは結構ほんま長回しの映画なんですよね、
うん、
でもう登場人物のセリフとかもすごい、バス乗ったら乗り始めから降りるまでずっと長回しで、
うん、
キャラクター同士が喋ってんのをずっと引いて見てるみたいな、
はい、
だからまあその会話の中でじゃあ次どっか行ってみるみたいな話になったから、その次のシーンでほんまに映画見に行ったりとかしてるシーンになるとか、
はいはいはい、
そういうほんまに自然な流れの作品を見るとすごい引き込まれるというか、
う
まいなぁ思って。
なるほどね。そう、うまいもクソもないんじゃない、うん、でも、もう自然をそのまま流してるだけやから
でもほんまに流すだけやったら作品になりえないじゃないですか、
うん、
でもある程度のその流れの中で作者が持っていきたい方向の話の展開に作者はしてるんですよ、
うん、そうやんな。でもなんか、
だからそれを気づかせんとほんま自然やなって思わせる、
はいはいはい、
その技術がすごいなって。
なるほどなるほど、
展開無理やりやな感がないっていう。
なるほどなるほど、
よし君のほんま無理やり感がないっていう。
これ結末変えるもんだって。
そうそうそう、それがすごい。
いや、じゃあ、そういうことか、
うん、
なるほどね。
よし君の前書いた作品とかやったら、
うん、
絵描いてる男の子の話じゃないですか、
うん、
でその子がまあ絵描いてるから他の展示会に行ったりとかして、
うん、
でそこでまあちょっと揉めるっていうのも全然話したらしてありえるやん、
うん、
で対象の女の子、その揉めるような性格やから自分の好きな女の子が仕事してるとこでもちょっと揉めてしまってみたいなことも全然スムーズやし、
うん、
だからこそ最後に2人でなんか自分の絵をどうこうするとかいう展開になっていくのもすごい流れとして自然やなっていう、
うん、ありがとうございます。いや
で、ちゃんとそれはストーリーになってるじゃないですか。ただただ男の子が部屋で絵描いてて、
うんうん、
終わり就職して終わりましたっていう問題話じゃないじゃないですか。
そう
ちゃんと自然やねんけど物語として成り立ってる面白い話にするっていうのがやっぱすごいと思う。
なんか最近新しく書こうとしてるやんか、うん、でいろいろ話考えてて、うん、箇条書きとかにしていくとさ、うん、なんかこれも普通にただ早々レベルなん、なんかこう、うん、ただの涙頂戴話でしかないやんとしか思えなくて、
はいはい
はいはい、なんかそこでなんかこう文学性とは何ぞやっていう、
はいはいはい、
まあ、悩みに来てんねんけど、
確かに
そうそうそうなんか自然な流れでドラマを展開できたとしても、
うん、
なんかそこに哲学的な何かがないと、
うん、
なんかあんまりしな心に残る作品というか、
確かにね、
書かれ
へん、うん、けどその要素がうまいことハマったらいいけど、
うん、
俺もそういうなんかのメタファーとしてアイテムを入れたりすんねんけど、
うん、
あんまり もう作者以外誰も気づかんしっていうレベルやったりするから、はいはい、
うん、
意外とスムーズな方がええんかなとか思ったりするんだけど、
あ、なんか結構文学賞のあの選評委員の人とかは見てるっぽいかな、
うん、まあね、ああいうプロは見てるんやろ
う
ね、
うん、
なんかでもその最近映画いっぱい見てんだけど、
うん、
その君の名前で僕を呼んでっていう Call Me By Your Name っていう、
うん、
そのゲイの話のやつがあるんですけど、それもある男の子がお父さんが教授で、その教授の手伝いみたいな男の人がおって、うん、その人と一緒が自分の別荘に一緒に来てその教授と仕事してんねんけど、
うん、
で自分のその別荘に、まあルームシェアじゃないけど、
うん、
住むようになって、でその男の人と男同士で恋愛関係になるみたいな感じなんですけど、
うん、
でその男の相手の男の人が恋愛関係になった時に主人公に僕のことは君の名前で呼んでほしい、君のことを僕は自分の名前で呼ぶからっていうセリフがあるんですよ、
はい、
で主人公はエリオって言って、
うん、
相手の男の人はオリバーって言うんですけど、
うん、
エリオが相手のオリバーを呼ぶときにエリオって呼ぶんで、
うん、
でオリバーはエリオのことを呼ぶときにオリバーって言うんですよ、
うん、
でそれがタイトルにもなってて、なんか物語の大事な感じという位置づけっぽいニュアンスを出しそうとしてるんですけど、
うん、
文学的でっしゃろみたいな感じのやつをやってるんですけど、正直あんま意味わからへんよね、なんか、
はいはい、
なんで自分の名前で相手のことを呼ぶんやろみたいな、
うん、
なんか君はもう自分と同じだよって、ゲイの人は数少ないから、
はいはいはい、
自分みたいな人に会えたのは初めてだよって意味なのか、
うん、
なんかよくわからんねんけど、そういう取り組みって作者は面白いんかしらんけど、
うん、
見てる方ってそんな、うん、あんまハマらんねんけどなみたいな、
はいはいはいはい、はい、
っていうのめっちゃ思って、文学的すぎたら文学的じゃなくなるんかなっていうのはちょっとその映画見てて思ってんけど、
はいはいはいはい、
なんか臭いというか、作者のそれも作者の狙いが見えすぎてて、
うんうんうん、
ちょっとザックの話とだいぶ高低差ある。
あ、なるほどね。
まあもう自然な話の中に文学的な要素は勝手に読者が見つけるんかなとか思ったりっていうのは最近あんねんけどね。
なるほどね、
うん、
なんか俺でも、
うん、まあ、その辺がな、一概にいいとは思わへんけど、いろんなタイプがあったりとか、
はいはいはい、まあその人のなんか話を聞かなわからんけどな、
ね、
なるほど。でもそれがなんか純文学とかさ、うん、文学的とかってさ、
うん、
いう観点で考えたら、
うん、
なんかやっぱ純文学って自分の話を書くしか、
うんうんうん、
純文学でありえないんじゃないかって今思ったわ。
あ、
うん、
師匠説的
な、そうそうそうそう、うん、なんかあれやな、人の話とか作ったキャラクターで、
うん、
あの川ちゃんとかさ、
うん、
結構動かせるタイプやけどさ、うん、ほんまそういう小説書かれへんっていう悩みやねん最近。
でもよし君のだってさ、実際自分は絵描いてないわけ、
うん、
けど絵描きの主人公で、で風俗嬢の女の子と付き合ったこともないけど付き合ったこととしてるよ、
うんうん、
だから意外といけてるんじゃない、そこに自分のことを、
うん、
要素をちょっとずつ入れてるけど、
うんうん、そうやな、そうやな、まあ、ちょっとずつ入れなできへんけど、なんか母ちゃんはもう ほぼゼロベースでいける。
いや俺もでも女の人の主人公にしても、
うん、
俺が恋愛で思った自分が思ったことを、
うん、
そこに入れ女の人に言わせてるっていうか、
はいはいはい、
男側の目線を女の人にも言わせてるっていう、
はいはいはいはい、
とこあるから、意外と俺も自分の経験談っていうか、そういうことしか書いてないんで。
でも母ちゃんのさ、あの一番最初に書いたさ、
うん、
ミルクってやつも、うん、なんかあれやか、女の人主人公で、
うん、
でそのその男、ある男の人に、
うん、
なんかこのその男の人の子供に、
うん、
あの君の母乳を飲ませてあげてくれないかみたいな、うんうん、あの話どうやって思いついたの。
まあまあそうやな、その母乳動向はあれやけど、
うんうん、
でも実際過去に付き合ってた女の人との エピソードとかをちょっと入れながらみたいな、
うん、ああそうなんや、
だからあの男の人が俺なんですよ。
ああなるほどね。
で元カノが主人公みたいな、
どういうシチュエーションで何が起こったんか
とかね。いやただ単にどっかの旅行行ってホテル泊まったとこのホテルを題材にしてとかで、
うん、
実際のあれは全く別やけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとニュアンスは入れてるみたいな。
なるほどね。
そうそう、
勉強になりますわ。
俺思うんだけど、ほんまちょっと今まで書いたやつどうにかせんよ。
どうする
その出版じゃないけどさ。
ああじゃあそれ出版しようや。だから2人で、うん、
本作ろうやマジで。
あほんまに
電子書籍に作らへん。
でも俺電子じゃなくても
ガチ本、
ガチ本でも自費出版でもやりたいぐらいねんけど、うんうん、
なんか普通にさ、
うん、
ネットとかでアマゾンとかにタダで載せられへんのかな。誰でもダウンロードできるようにして、
はいはい、
なんかとりあえず読むだけ読んでほしいんだけどみんなに。
あ
でお互いも2本ずつ書いてん。まあよし君の今ちょっと1本応募中やから、
うんうんうん、
それの結果次第っていうところもあんねんけど、
うん、
あれが出版とかなったら俺らのやつに載せられへん、
はいはい、
だからとりあえず俺2本書いたのと、まあ、よし君ももしあれたら2本ずつの4話入った小説っていうか、
セットにする意味あるんかな。その
あ1冊ずつの方がいい。
電子書籍やったら別に1冊でもいい気はするけど、
うん、なんか白樺みたいなさ、ああいういろんな作家が同人誌的な感じでやってた
り、
そうそうそう、ああいうのをやってみたいなとか思ってんけど。
ああなるほどね、
うん、
そういうことか。
あもうよし君のやったらよし君の長編で1冊の本っていう感じ。
いや、なんか、うん、でも俺は形に残したい
くて、はいはいはい、
でしかもその本をやっぱ、なんてい
うの、いや、
置いときたい、って読んでほしいと思うから、ね、電子で読む人ってかなり限られてない、
は
い、あ、まあどうなんやろ、まあ、古い考えやけど、
うん、そうやな、もうどっちの方がニーズが多いんやろな、今は。
うん、なんか自費出版やとお金かかるから折半しようっていうただのケチくさい考えやな、ね、
最近紙でまあ本は買うねんけど、
うん、
結局あんま紙で持ち歩かんから、その電子書籍に入ってる本ばっかり読んでもらうのか。
へ
え、意外とそういう人多いんかなって最近勝手に思ってるんけど。
Kindle とか持ってるの？
そうそうそう、Amazon のなんかあるよ、うん、Kindle Fire じゃなくて、あんなもタブレットも持ってるし、別に iPhone で本読めるから。
はいはいはい。え、iPhone で本読めるの？
うん。iPhone にもブックみたいなやつあるよ。
はいはいはい。
あれともう一個はその Kindle やったかな？
うん。
それも入れてて。
うん。
俺それで坂口安吾とか。
はいはいはい。ああそうや、俺も読んだな。そうそうそう、坂口安吾それで読んだわ。でもなんか頭にあんま残らんねんな。
あ基本携帯ばっかいじってる人やから、ね、携帯で読めたら最強やな
そっか、
そうそうそう。
書籍化してサイン会とかしたいやん違うか。
いやいや分かる分かる。てかとりあえず俺読んでほしい。
あ
PDF にして、Twitter とかにアップできへんのかな。
あ、もうそれでいいの、うん、なんか、あれやな、もうちょっとよく持とうや、そこ。
まあまあねけどなんか結局、賞取れへんかったから、
うん、
なんか本にしてもあんまりやから
いやいやいや、そんな賞に値するって
とりあえず、本に並んでもいいから読んでは欲しいなっていう気はすんだけど。
でも結構な人に読んでもらったで、うん、
ああ、よしくんのやつ、
うん、なんか10人ぐらいには送ったかも
し
れない、
うん、
けど
そうやな。
なるほどね。それなあ、でもなんかやっぱ読んでくれんのはいいけど、
うん、
評価もされたいな
感想も欲しいよね、
うん、せっかくなら、うん、酷評でもいいから。
確かにね、
なんか帰ってきてほしい、リターン欲しい、うん。
でもなんか小説家気取りの同じような立場のやつらに、うん、ここもっとこうした方がいいよみたいなザック的な言い方されたらめっちゃ腹立つ
確かに
お前の本まず読ませろと思う はい、おもろかったら従うけど。
でも結構あのやっぱ文学賞出すのも各出版社からその、
うん、
千何人に千人近くいるやんか、
うん、
でそれが五大文学賞だから、まあ、かける5やとして今1万人ぐらい、
うん、
あの書きたくて、
うん、そうなりたい人、
ね、くすぶってる人たちがいるわけよ、うん、でそう考えたら結構いるなって思わない、
ね、確かに
ね、その人たちなあとつながっていった方がいいのか、
うん、
なんか最近その芥川賞を取ったやつを、
うん、
じゃあ本を紹介してる YouTuber の人のをずっと見続けてんねんけど、うん、なんか結構本の内容とかそっちに流されそうになる時あるから、
あーパクってまいそう
なんですね、うん、なんか傾向があるんや
っぱ
時代の流れとか、
はいはいはい、
こういうのがこういう時流行ってたから取った賞やとか、うんうんうん、あとなんかジャンル的にもその芥川賞の中のジャンルで例えば、
はいはいはい、
なんやろ、ね、なんかファンタジー的な、
うん、
なんかマジックリアリズムとか、
はいはいはい、ありますね、あ
のそうそうそうそう
100年ドロー
とかあと回に続く場所みたいなやつも、
はいはい、
なんかほんまに普通の小説に見えんねんけど、
うん、
なんかある男が、
うん、
なんか死んだはずの男を
知ん
ねんけど、なんかほんまに普通にいる体でずっと書かれてたりとか、
うん、時空をちょっと超えてる感じ、
そうそうそうそう、なんかそういうのを見てるとなんかジャンルに俺どのジャンルで勝負しようとか、なんかそういう思考になってくるからあんま良くないなとか思いつつ、まあね、うん、確かにね、
それはあるな。俺もその自分が応募した賞とかの名前で検索して、
うん、
他にもその賞に応募した人とかツイッターにおるやん、
うん、
だからあのプロフィール欄みたいなとこに、
はい、
ノートとかに小説上げてますとか書いてあるから、
はいはいはい、
たまに見たりするんですよ、他の人らどんなの書いてるから、
うん、
やっぱ大概わけわからんの書いてるけどね、みんなね、
あ、
まあ落とされて当然やろなみたいな人もおるし、
はいはい、わけわからんっていうのはその内容的に、
内容的にまあそんな全部1から10まで読んだわけじゃないけど、
うん、
3ページ分ぐらい読んでもなんかほんま何書いてるかようわからんみたいな、
やっぱあれなんかな、その結構画が強い人が多いんかな、
うん、てか何やろうな、やっぱ変なやつ多いと思う、
あやっぱそうなんや、うん、だから俺らはその常識人枠なんや
と思うけど、なんかほんまになんか激いたやんお前みたいな、おんねんけど、
確かに
何を何がやりたいんお前みたいな、
はいはいはい、だからほんまに前衛的な感じの画家とか、
そうそう、
そういう
なんか前衛気取りでめっちゃ絵下手みたいな女の子の前髪4本ぐらいしかないみたいな4歳が描くようなやつでなんかダダイズム気取って
るみたいな、はいはいはいはい、美大卒でみたいな、
そうそうそう、
俺基礎分かってる年でみたいなノリやけど全然受け入れられへんみたいな、
そうそうそうっていうやつが多い印象やけど、まあそれは1万人もおる中の2、3人を見ただけやけど、
なるほどね、漱石の限りなく水に近いお
栄光ちゃんじゃん
のコーナー、
イエイ、
何ですかこれは、また
これはね、あの僕らのアイドル、
うん、
ザックくんがいきなりゲーム実況の視聴者が80人に増えて、
うん、
戸惑ってるとこが実は栄光ちゃんが来てたからって、
うん、
栄光ちゃんじゃんっていうの、ね、謎があって謎が解けた時の栄光ちゃんじゃん、
はいはいはい、
原因は栄光ちゃんやったっていうのをちょっと他でもな、
うん、
できないか
と、どういうこと全然意味わからないけど
まあちょっと聞いてもったらわかるかわかんないかわかんないですけど、とりあえずなんか面白くなりそうなタイミングで栄光ちゃんじゃんって言ってみようっていうコーナー、
はいはいはい、
実験的気概ですね、うう
で俺と、うん、母ちゃんと、お互い4つずつ作って、ね、相手のを読むっ
ていう僕は読むんですけど僕が考えたんじゃなくてよし君が書いたやつなんで
自分で責任は負わない
実質俺は滑ってない俺が滑ったとしても、
ね、
という
ね、はいはいはい、
ちょっとマイルドにしてます、うん、じゃあちょっと俺から読みます、
ね、OK お願いします、
はい、さっき通ってきた橋のアーチが綺麗な曲線を描いてたんだけどなんでかな栄光ちゃんじゃんどういうことさっきの橋のアーチが綺麗な曲線を描いてたのは栄光ちゃんのせいですなんでここ綺麗なのなたら栄光ちゃんが曲げてた栄光ちゃんじゃんだからかとはならんよ栄光ちゃんとは何なの
ありがとう
神なの
完結してくれてありがとう
そういうことですよね
そういうことそういうこと
全ての謎の原因は栄光ちゃんって
神羅万
象神羅万象を司る神栄光ちゃん
OK 、はい、ほんな俺行くわ、はい、お母さんなんで起こしてくれなかったの起こしてって言ったじゃんねえお母さん栄光ちゃんじゃん
これどういうことだよお母さんがと思ったら栄光ちゃんなのかお母さんが起こしに行けなかったのは栄光ちゃんが来てたからなのかお母さん起こして行ったやんガチャってあげたら栄光ちゃんじゃんねそれは起こしに来れないよねってどっちかやね
なるほどねごめんね母ちゃんに
いやいや
任せて
じゃあ次行きますね、
はい
手のひらを太陽に透かしてみれば栄光ちゃんじゃん難しい哲学的やわ
コメントはしづらい
その手のこの血潮が栄光ちゃんの形に見えたのか手の奥に普通に栄光ちゃんが空におったのか太陽かと思ったら栄光ちゃんやったのか
新世紀エヴァンゲリオンやもう神やん
栄光ちゃんとは何なの
っていう問いになって
くるそうですよね、はい、
じゃあいきますねなんか今日めっちゃ暑ないまだ4月やでなんでなんなんで今日こんな暑いのな栄光ちゃんじゃん
栄光ちゃんは気温すら操るってそれかなんか栄光ちゃんが自分に抱きついてたみたいななんか暑いなみたいなあ、栄光ちゃんじゃんみたいなだからかてへぺろみたいな
1と2のなんか想像が一緒やねんけどなんかこうジャンルが一緒
ジャンル一緒やったねよし君のじゃあもう一回次いきますね、は
い、お願いします
ラーメンつけ麺僕イケメン栄光ちゃんじゃんそれは栄光ちゃんや
ありがとうございます
なるほどね、うん、そういうパターン、まあまあ、懐かしのパターン、
うん、1個ぐらいそういうのあってもいいかなと思って、はい、懐かしいし、うん、じゃあいきますね、はい、好きです付き合ってくださいえダメどうして好きな人でもいるのねえ俺の何がダメなの俺の何が
ちゃんと呼んでよ
こんちゃんじゃなくてザックやから
ザックが言うてそうな
これはザックやから
俺何がダメなの、ね、俺何栄光ちゃんじゃん
ちゃうちゃうこれはザックやって
ザックが言うてるオリジナルやん好きな女の子かと思ったら栄光ちゃんやったみたいな
あそういうこと
なのか栄光ちゃんと付き合ってたからダメなのかちょっとわからないけど
もうなんかさ、うん、途中からもうなんか読めすぎて笑ってしまったわ
っていうね
はいはいはい
で最後、
うん
はい、花の都パリとは言うけれど栄光ちゃんじゃん
ごめんこれ全て
ちょっと哲学すぎてちょっと分かんなかったですこれ花の都パリとは言うけどなんか違うなと思ったら栄光ちゃんがいたから日本やんこれ
そうそうまあまああのちょっと、まあ、訳分からんやつとの対比
ちょっと訳分からんのぶっ込むっていう、うん、
スピッツの歌詞みたいな、
はいはい、ちなみによし君これが一番時間かかってたひねり出してひねり出してこれ
他のやつ何十秒やけど、それだけ5分と
かさ苦しいなとか見えた
じゃあ母ちゃんの最後いきますね、はい、林家パーコちゃんじゃん、林家パーコちゃんじゃん、パーコちゃんパーコちゃんパーコちゃん栄光ちゃんじゃん、
これもちょっと苦しいんだ
母ちゃんの場合はあの苦しんだ時に考えずにもうこれでええやって諦めてる節がある、
あの似た言葉言うとこがエイコちゃん、エイコちゃん、パーコちゃん、あパーコちゃんって意味が分からない林はパーコをパーコちゃんとは言わへんから
そういうことねちょっともう早やってまおうかな出てるやん
トイレ行きたいしっ
ていう、ね、その性格よ、この
これでもこのいろんな取り方ができるから面白いね、
うん、そうそうそうそう、
栄光ちゃんじゃんっていう言葉のパワーがすごいから、
すごいすごい、
何言っても面白いと思
ううん、いやこれ結構
面白い
ん
じゃない、
うん、
言葉がやっぱザックってすごいわやっぱ、
うん、そう
だな、確かに
確かに、
はい、
今日はザックがもうヒーローやな、
ザックデーでしたね、
うん、もうありがとうって感じやわ、
はい、ということで、
うん、
以上新コーナー、
新コーナー
栄光ちゃんじゃんのコーナーでした、
でした、
はい、エンディング、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今日はね、気分をガラリと変えて、うん、大阪の南港で、
うん、もうこのまま、うん、なフェリー乗ってしまいたいぐらいの感じだけど、ね、
別府温泉にでも行ってみたいぐらいの、
うん、もう時間と暇さえあればな、うん、どこでも行きたいよな、ね、このままあの別府温泉行って、うん、1週間ぐらい滞在して、
うん、
帰ってきたな、何もなかったかのように
毎年年収がずっと500万ぐらい保証されてて、
うん、
何もせんでってなったら、うん、ほんまに旅行しまくるやろな、
うん、するやろな、
で後半飽きてもずっと家おるやろ
あそっち
分からんけど、
いや俺多分どっちか言うと大分にあの住んでしまってるかもしれない、うん、
ね、ということで
ということで、どういうことで
土曜ありやね
まあ今回第何回か分からんけど、うん、まあ、今日は自分から言うわ、今日のお湯の温度は、
はい、
上の方が45度で、
うん、
下の方が32度、
うん、おーおみんなもおおでしょようかき混ぜなあかん
そうそうそう、たまにあるやん、
あるある
な、あのちょっと時間経った時に
あ、でも混ぜたらいいわちょうどいいわ、
うん、
はい、
そういう感じで、ね、最後の方も小説の話しか
結局俺らの悪いとこやね、
うん、うん、そうそうそう、
でもね、まあ何らかの形でね、うん、皆さんにこうお届けできたらいいなとは思うんですけど、
そうですね、
うん、はい、こんだけグダグダ喋ってるだけのもんはあるなと、ね、
うんうん、
思わせる、
そうやな、
うん、
まあ、いずれ結果を残すんで、
ね、
ちょっとついてきていただきたいもんですね、
うん、まあ、ラジオの方もね頑張っていくんで、
はい、よろしくお願いします
お願いします、
ではまた次回、
さよなら、
さよなら。